お祈りをします。恵み深い天の神様、今日もこうして私たちを礼拝へとお導きくださり感謝します。願いながら今日ここに来ることができなかった方々をもどうぞ神様帰りてください。今日あなたが私たちに御言葉をお与えくださいます。どうぞ私たちに聖霊をお与えください。聖霊の助けをいただいて、あなたの御言葉を信仰を持って聞き受け止めることができるようにしてください。このしばらくの時を見て委ねて、主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
では今朝の聖書の御言葉をお読みします。マルコによる福音書4章の21節から25節までです。マルコによる福音書4章の21節から。またイエスは言われた。灯火を持ってくるのは、マスの下や寝台の下に置くためだろうか、食台の上に置くためではないか。隠れているもので、あらわにならないものはなく、秘められたもので、公にならないものはない。聞く耳のあるものは聞きなさい。また彼らに言われた。何を聞いているかに注意しなさい。あなた方は自分の測る測りで測り与えられ、さらにたくさん与えられる。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。マルコの福音書を続いてご一緒に学んでいますが、今日はこの4章の21節からの御言葉をご一緒に聞きましょう。今朝のこのところは、灯火と秤の例え、こういう表題が付けられています。これに先立ちます4章の1節以下では、種をまく人の例えが語られていました。どれも日常生活に見られる卑近な教えであります。これらの例えを通して何が教えられているのか。11節にはそれについて、神の国の秘密という言葉が見られます。神の国、神のご支配、私たちが生きているこの世界に神様がどのように生きて働いてくださるか、そして私たちに近づいてくださるかということが、この例えを通して教えられているのです。それは今日私たちが読みます灯火と秤、この例えを通しても神様がどのように私たちに近づいてくださるかということが教えられています。今日神などいない、そう思えるほどの、そういう暗い時代にあっても、聖書は確かにイエス・キリストを通して恵みの神様が私たちのために働き、救いのために近づいてくださる、そのことを教えていてくださるのであります。最初の21節を言いますと、またイエスは言われた。灯火を持ってくるのは、マスの下や寝台の下に置くためだろうか、食台の上に置くためではないか、こう言われています。灯火、それはランプでもあるのですが、それを持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためだろうか、こう問われています。誰かが灯火、ランプを持ってまいりますのは、マスの下や寝台の下に置いて、そこに置いて隠すためではありません。そうではなくて、食台の上に置いて照らすためであります。今日のようにどこに行っても明かりが灯光と輝いている、暗闇の体験をするということが少なくなった時代、こうした時代にあって、灯火の光耀、そうしたことなど説得力を持たない、こう感じられるかもしれませんけれども、ここで素朴な仕方で語られる灯火の光耀、またその意味はより霊的なものとしてここで語られています。 ここでは私たちに分かりやすいようにこのように訳されています。ともし火を持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためだろうか、あえて分かりやすくこういうふうに訳しています。けれども、もともとの本来のこのところの言葉は少し違っているんですね。灯火はマスの下や寝台の下に置かれるためにやってくるのだろうか、もともとの表現はそういう表現です。灯火はマスの下や寝台の下に置かれるためにやってくるんだろうか、こういう言葉です。つまり誰か人が灯火を持ってくるというのではなくて、灯火が主題です。灯火が主語なんですね。灯火が、あるいは灯火はマスの下や寝台に置かれるためにやってくるんだろうか、こういう言葉です。そういう表現は少し私たちの日常生活のイメージからとイメージでは少し違和感がありますので、翻訳がしておりますような訳になっています。つまり今申し上げたようなこの元々の意味からしますと、私たちのところに灯火が来る、ランプが来る、そうでなければ私たちは暗い、闇の中に生きなければならない、こうしたことを教えているのであります。私たちは昼間はもちろん夜でも明かりの下で生活をしています。しかし一方で私たちは人の心の中に底知れぬ闇がある、こういうことをいろんなこの事件を通して感じています。今からもう20年も前でありますが、2001年、大阪教育大学の附属池田小学校で無差別殺傷事件というのがありました。大変衝撃的な事件でありました。白昼堂々と一人の男が正門から入ってまいりまして、出刃包丁で何の抵抗もできない幼子を殺傷する、こういう、凄惨な事件でありました。その当時私は宝塚教会で牧師をしておりましたが、宝塚教会の信者の子供さんも、この時この学校に在籍をしておりました。大変大きな衝撃を受け動揺しておられた、こうしたことを思い起こしています。全く預かり知らない無力な子供を殺傷する、こういう凄惨な事件でありましたが、けどもこうした無差別殺傷事件というのは程度の差はあれ、それからもたびたび起こっています。私たちの国だけではない、全世界においてこうした事件は繰り返し起こっています。人間関係の希薄さや、あるいは人間関係の破綻、こうしたことから来る人の心の孤独や絶望、そういうことがあるのでしょうか。人の心の深い闇、身近な人間の間でさえ何が起こるかわからない人の心の不気味さというものを感じさせられる事件でありました。こうした人の心の闇というのは何だろうか、こう思わされるのであります。実は聖書にこういう言葉があるんですね。エレミア書の17章の9節、エレミア書の17章の9節の御言葉です。聞いとってくださっても結構ですが、エレミア書の17章の9節、人の心は何にも増して捉えがたく病んでおる、誰がそれを知りようか、こういう言葉です。人の心は何も増して捉えがたく病んでおる、誰がそれを知りようか。その当時私がこの読んでおりました新改訳聖書ではこういうふうに訳していました。 人の心は何よりも陰険で、それは治らない。まあ、大変鋭い表現なんですね。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。新改訳はそう訳しておりました。まあ、当時新改訳聖書を読んでおりまして、この御言葉を読んで私自身に大変衝撃を受けました。これは他人のことではない、自分自身の心の問題である。この御言葉は特別な悪人に向けて語られた言葉ではありません。そうではない、私たち人間すべてに、私たち一人一人に対して語られた御言葉であります。その意味ではこの人間の心に救う罪、この闇っていうのが人間の罪に起因しています。人間の深いところにある罪というものがこうしたことを引き起こしているということであります。ある一人のキリスト信者であった神学者がこういうことを言いました。人間というものはどうしても人に知らせることもできない心の一隅を持っておる。人間というのは人に知らせることもできない心の一隅を持っている。醜い考えがあり、秘密の考えがある、また密かな欲望があり、恥がある。しかしそこでしか人間は神に会うことができない。確かに心の一隅を私たちは持っておるんですね。それは秘密のことであり、隠された欲望である。そうした人にはこの見せたくない、人には知られたくない部分かもしれない。でもそこに置いてでないと、そこが本当に神様の前に明らかにならない限り、私たちは神様に出会うことができない。これはその通りであると思います。先ほどのエレミア書の続きの言葉はこうです。人の心を探り、その腹渡を極めるのは主なる私、神である、という言葉です。人は自分自身の心の闇を知ることができないかもしれない、まして他者の心の闇を私たちは知ることができないんですね。しかし主なる神様は私たちのそうした心の闇を知り、それを極めることができるお方であります。主なる神様だけが私たちの心の闇を知り、その心の闇に命の光を照らすことができるお方であります。またそれを願っておられるお方であります。今日のところで灯火を持ってくるのは幕の下や寝台の下に置くためだろうか、こう言われております。申し上げたように、正確には灯火は幕の下や寝台の下に置かれるためにやってくるのだろうか、こういう言葉でありました。灯火、ランプが来るのは幕の下や寝台の下に置くためではありません。そうではないんですね。ここで幕という言葉が使われていますが、これは灯火を消すために覆いかぶせるものであるようであります。そうしたものの、そうした下に下や寝台の下に人は置くか、そうしたところに隠れるために灯火は来るのか、とこういうふうに言われているわけです。ただ現実に灯火がやってくる、灯火がやってきておりながら、この灯火を覆いかぶせようとする者がいる。こうしたことを考えてまいりますと、灯火とは何か、灯火とは誰か、誰を指しているのか、 ということを考えますと、それはイエス・キリストそのお方であります。イエス・キリストそのお方が人々の前に現れ、明かりを照らす、御言葉を通して人々に光を与えようとする。だけどそれを喜ばない誰か、それを喜ばない我がいる。これが私たちの罪の現実であります。弟子たちの中にさえ裏切り者と言われたユダがおりました。聖書はそれだけではないんですね。そのことを語っているだけではありません。筆頭弟子でありましたシモン・ペトロでさえ、死である主イエス・キリストが捕らえられたとき、主を見捨てて逃げたのであります。これが私人間の現実であります。けれどもここで改めてこう言われていることに注意をしたいですね。灯火を持ってくるのは、あるいは灯火が来るのは、マスの下や寝台の下に置くためだろうか、そうではない、食台の上に置くためだと、こう言われている言葉です。灯火は食台の上に置いて暗闇を照らすために来たのです。それは物理的な灯火になぞらえつつ、神様からの灯火は暗闇、人間の罪の闇を照らすために来たのであります。それがヨハネ福音書の一章の9節で語られます。世に来て全てを照らす誠の光、こう言われるイエス・キリストそのお方であります。そこに表された神様の愛、神様の憐れみ、それを私たちは決して忘れることができないのであります。旧約聖書のエゼキエル書の33章の11節でもこう言われています。旧約聖書のエゼキエル書の33章の11節であります。私は悪人が死ぬのを喜ばない、むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ、立ち返れ、お前たちの悪しき道から、こういう言葉で、私は神様は悪人が死ぬのを喜ばない、むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ、立ち返れ、お前たちの悪しき道からと、こういう御言葉であります。悪人、それはどこかの誰かではなくて、神を忘れて生きる私たち一人一人であります。恵みの神様はそうした私たち一人一人、誰一人死ぬのを喜ばないお方であります。滅びることを喜びにならない方であります。神様はそうした恵みの御業を私たちのためにしてくださった。これは本当に私たちにとって感謝なことで、イエス・キリストは人々の罪の心を照らすために来たはずではないか。確かにそうなんです。聖書もそう私たちに証言をしています。人々の罪の心、闇の心を照らすために来たお方であります。ところが続く22節でこう言われています。隠れているもので、あらわにならないものはなく、秘められたもので、公にならないものはない。隠れているもので、あらわ にならないものはなく、秘められたもので公にならないものはない。隠れている、まあ、こういうふうに言いますと自分で隠れているとこういう意味でありますけれども、ここは隠されているという受け身の言葉であります。覆われ隠されてしまったものであらわにならないものはない、秘められたもので公にならないものはない、こういうふうに言われる言葉であります。まあ禅問答で聞こえるかもしれませんけれども、ここにある人は主の十字架の光が見えるとこういうふうに言いました。覆われ隠れてしまったものであらわにならないものはない、秘められたもので公にならないものはない、こうした言葉の中に、こうした言葉が意味するところにキリストの十字架の光が見える、こういうので人は何とかして語られる神の言葉を聞く前としてキリストを隠し十字架に葬ろうとしたのであります。けれどもその人々が葬ろうとした隠そうとしたその十字架において人間の思いに反して闇を照らす光がそこに差し込んでおる、これが聖書が私たちに明かしするところであります。ルカの福音書の23章の39節、私たちがしばしば読むところだと思いますが、ルカの福音書の23章の39節、158ページであります。ルカの23章の39節、そこではこう語られています。ルカの23章の39節、158ページであります。ルカの23章の39節、十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神を恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。人々が、人の罪がメシアであるイエス・キリストを十字架に葬り去った、そう考えた、その十字架、その十字架の闇のただ中に光が差し込んでいるのである。まさに救いの光がそこに差し込んでよ。それこそ罪の闇を照らす命の光、こういうことができるものであります。聞く耳のあるものは聞きなさい、こう言われています。また24節でもまた彼らに言われた、何を聞いているかに注意しなさいとも言われています。私たちは聞くのである。聞くってのはこれは受け身ですね。自分で悟りを得るのではありません。受け身であります。私たちは語られた御言葉をただ聞くのであります。私たちに向けて神様が語ってくださる御言葉を私たちは受け身を持って聞くのであります。聞きなさいと言われながら聞く耳のあるものは、まあ、こう言われていますように聞く耳、これもまた 神様から与えられるものであります。神の御霊が御言葉を聞く柔らかな心と耳を私たちに備えてくださるのであります。そしてここではさらに、何を聞いているかに注意しなさい、よく見なさい、こう言われています。ただ聞くだけではない、何を聞いているかに注意しなさい、つまりその対象が何であるか、その相手が誰であるかによく注意しなさい、とこういうことであります。それが誰かをよく見なさい、とこういうことであります。信仰、信仰とは御言葉を聞くのでありますが、それは信じる相手が誰か、どのようなお方であるかということを私たちがよく見るということがとっても大事であります。ただ信ずる心が重要なのではない、信ずる相手が誰かということがとっても大事であります。聞くときに一つ注意しなければならないことが、このあることが24節の後半で言われています。こういう言葉ですね。あなた方は聞くときにですね、あなた方は自分の測る測りで測り与えられ、さらにたくさん与えられる。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる、とこういう言葉です。あなた方は自分の測る測りで測り与えられ、さらにたくさん与えられる。自分の測る測りと、こういう言葉が、少し私たちが注意したい言葉ですね。測りって言いますと、これは何かを測る、多分測りですけど、ここで誰かの話を聞く時の自分が持って測る自分の計りです。ここで言うのはそうなんですね。誰かの話を聞くときに、自分の物差し、自分の計りで測るんですね。これが私たちが通常やることであります。私たちが、この誰もがこのそうしているんだと思いますけれども、誰かの本を読んだり、あるいは話を聞いたりしたときに、誰もやりますのは、それを自分の計りで測る。つまり、自分の判断、自分の判断の物差しでこれを測るんですね。それを当たり前のようにやってしまうのであります。で、そしてこれは価値がある、あるいはこれは価値がない、こういうふうに私たちはこの判断を下すのであります。これはいい話だけど、これはダメだと、こういうふうにそう判断しますのは自分の測りなんですね。こういうことが私たちにはこの当たり前のようにあるんだと思うんですね。それを私たちは当然というふうに考えています。けども問題は、イエス・キリストが私、聞く耳のあるものは聞きなさいと言われていますことから、その福音が私たちの計りで測れるかという問題です。聞く耳のあるものは聞きなさいと言われるほどの、そういう神の国のことから、福音の出来事が私たちの物差しで測れるのかという問いなんです。私たちの計りでは測りきれないのであります。マスという言葉が出てきますけれども、まさにマスの容量を超えてしまうのである。主イエスキリストが聞くようにと言われます神の国の事柄は、私たちのマスの容量を超え、外にあふれてしまうほどの豊かなものであります。こうして私たちはイエスキリストの語られる言葉を正しく聞くことができない、そして従うことができないのであります。けれども、ここではあなた方が 私の与える言葉を聞き、それを受け入れる計りを持っているならば、その計る計りで計り与えられ、さらにたくさん溢れるほどに与えられる、とこう言われています。それは、キリストが語られる御言葉を聞いて、それを受け入れる計り、これはまさに私たちのものではない、キリストが与えてくださる計りが与えられるということであると思います。つまり、聞く耳、あるいは受け止める心、こういうふうにこの言っても良いだろうと思います。そうすると、この計りとは、私たちが聞く耳、あるいは聞く心、まあ、そう考えることができます。この計りとは何かということが問題になってまいります。それは自分の物差し、自分の価値観という意味での自分の計りではないはずであります。そうではなくて、語られ聞かれる神の言葉、福音を聞き、あふれんばかりにこれを受け入れることができる神から与えられた計り、神様から私たちに与えられる計り、それは何だろうか。ある方はそれを悔い改め、私たちの悔い改めだというふうに言いました。あるいはある方は信仰だというふうに考えました。悔い改めとか信仰、まあ、聖書に私たちはそういうことが教えられているんですけど、これを私たちはどういうふうにこの理解するんでしょうか。悔い改めも信仰も私がするもの、まあ、確かにそうです。それは間違っていません。私が悔い改め、私が信ずるのです。しかし聖書のより根本的な私たちが忘れてはならないことは、悔い改めも信仰も神様の賜物であるということです。私は自分で悔い改めることはできないんですね。自分で信ずることはできないのです。これは私たちが経験していることだと思います。御言葉は全ての人に語られています。でも全ての人がその語られる言葉を聞くことができるかといいますと、聞けないんですね。幸いにも私たちがその御言葉を聞いて、悔い改めて信ずることができるようになった。それは神様の恵みです。神様の賜物なんですね。これを私たちは決して忘れることはできないと思います。イエス・キリストはガリレアに行きまして、神の福音を述べ伝えてこう言いました。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。悔い改め、これは己を知ることであります。己の罪の闇を知ることであります。先ほどご一緒に読んだエゼキエル書の言葉で言いますと、私は悪人が死ぬのを喜ばない、まあ、これは神様の言葉ですね。むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ、立ち返れ、お前たちの悪しき道から。立ち返るという言葉がまさにそうなんですね。立ち返るという出来事そのものが、これが悔い改めであります。悪の道から神様のところへ立ち返る、これが悔い改めであります。これは神様がしてくださることであります。神様の導きを得て、神様の賜物として私たちが主に立ち返る、こうした出来事がそこに起こるのであります。神を離れた、悪の道を離れて主なる神様に立ち返る、罪のうちに滅びるのではなくて救われることを喜んでくださいます。こうしたためにこそ、誠の命の光であるイエス・キリストは 私たちのところに来てくださったのです。誠の光は私たちのところに来てくださった。ヨハネ福音書の一章の一節に、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった、その光は誠の光で世に来て全ての人を照らすのである。ヨハネは福音書においてこう語りました。これはまさにイエス・キリストのことであります。命の光である、命の光として私のところに来てくださったイエス・キリストを明かしする言葉であります。神を離れて罪の暗闇の中に佇んでおりました私たちのところに、神の御子イエス・キリストが来てくださった。そのただ中に命をかけて飛び込んできてくださったのです。それがイエス・キリストの降誕の出来事であり、十字架の出来事であります。貧しさの極みと思える主の降誕の出来事、そして敗北に見えるその十字架において、神様は私たちの罪をあがない、許し、救いと命の道を開いてくださったのです。ここに神様の救いがあり、罪の許しによる誠の救いの命があるのであります。神様はご自分の御子イエス・キリストを光、命の光として私たちのところに使わせてくださいました。この方によって私たちの罪の闇が照らされ、贖われ、主なる神様に立ち返り、復活の命に私たちは生きるのであります。私たちはそのような豊かな命の主キリストの恵みの神が私たちに使わせます。神様がイエス・キリストを私たちに使わせてくださった、このことを感謝し喜び、暗い時代であってもこの方を信じて命の光の地を歩みたい、こう願うのであります。それが主なる神が私たち一人一人に望んでおられることであります。一昨年から続いておりますコロナ禍、そうした中において今私たちにとっては先が見えない、不安と恐れが消えることもない、そういう時代のただ中にあります。私たちは目に見える、そうしたことばかりに気が向いてしまいます。今まさに国政選挙を迎えている時であります。私たちが生きるこの国、この時代がどうなっていくのか、どこに向かうのか、そういう漠然とした不安を私たちは感じています。新型コロナウイルスの第6波、そういう流行がまた来るのではないか、こうした不安もあります。また政治が無形化していく、そうした中で私の人権が抑圧される、抑圧される暗い時代に逆戻りしていくのではないか、そうした不安も私たちに抱かせてしまいますけれども、こうした時代だからこそ変わりゆくことのない、そうした神様の命の御言葉に私たちがしっかりととどまって、どのような時も私たちと共にいてくださる 命の主イエス・キリストと共に生き、このお方への望みを持って私たちは歩みたい。それが私たちの祈りであります。お祈りをします。恵み深い天の神様、今日もこうして導かれする兄弟姉妹と共にこの礼拝においてあなたの御言葉を聞くことができ、心から感謝をします。寒さも加わってまいりました。この時期であります。またコロナも今は沈静化しているとはいえ、まだまだ不安がある時代であります。どうぞこうした中にあって、私たちが命の主誠の光であるイエス・キリストにしっかりと私たちが目を向けて信仰の歩みを続けていくことができるように、どうぞ導いてください。願いながら今日ここに集うことができなかった兄弟姉妹の上にも、特に病のところにあります方々がありますならば、あなたの帰りと癒しの御手をお与えくださるようお願いします。感謝をして主の御名によって祈ります。アーメン。